今回のごまでこの書類を皆さんに来ていただいて皆さんにお渡しするということになったんですけれども、まあこれあのこの白い紙に書いてますように、まあ舞の海苔の起用儀を伝授するための印鑑書ということで、あのとてもあの価値のある重要な書類になってます。で今日はあのそのことについて、まあ一体どういう意味を持つものなのか、どういう価値があるものなのかということをあの先生にあのじっくり解説していただこうと思うんですけれども、まあ、その前に皆さん今たった今目を通したばかりだと思いますので、あの質問もなかなか出てこないかと思いますので、ちょっと代わりに私が少しあの読んでみて質問を考えてきましたので、まあ、それを参考に先生の話を聞いていただけたらなというふうに思います。まずこのピンクの1枚目なんですけれども、まあ、舞の海の全体像全体図とはということで、少しちょっと読んでいきますけれども、絶対の中心、無限大の外遥か彼方、無限の無限の彼方から、全方向からすべてのすべてへ、左旋回の渦巻きとなって、一瞬に舞い降り、舞い上るということなんですけれども、ここでまず出てきた質問がですね、なぜ旋回するのは左だけなのかということです。そして、なぜ必ず螺旋なのかという質問も出てきました。この螺旋ということにはどういう意味があるのか、またその左に旋回するということにどういう意味があるのか、皆さんも少し考えていただきたいんですけれども、そして、先に読み進めますけれども、無色透明の輝き、光源と光の流れが表を通って無限大が無限小となり、裏を通って無限小が無限大となり、絶対の中心へ戻っていく。でこの表と裏ということなんですけれども、あの形として考えた場合にあのはちょっと分かりやすいとかもまだ理解できると思うんですが、こう左にこう降りていったものが裏を返ってこういうふうにまた大きくなって戻っていくっていうの、形としては表を取って裏を戻ってっていうのは分かると思うんですけれども、この真の神様から降り注ぐ光っていうのは、まあ、物質の光ではないわけですよね。そうすると形というか、まあ物質ではないのにその表と裏があるっていうのはあの不思議だなっていうふうに思ったんです。あの物質の光でないっていうことは場所のことをおそらく指しているんではないと思うんですけれども、ではこの表と裏というのは一体どういう意味があるのかなというふうに思いました。そして、絶対の中心ということなんですけれども、まあ、この絶対の中心についてもこれは場所のことではないというふうに聞いています。ではこの絶対の中心から出て絶対の中心へ戻っていく光とは一体どこから出てどこへ戻るのかということも少し、考えてみるといいかなというふうに思いました。そして、さらに読み進めます。一点に向かって無限通りの光の渦巻きが一瞬一瞬新たに降り注ぐ、無限のすべての一点に向かっても同じように降り注ぐ、無限の無限の渦巻きは無色透明の輝きとなって、お互いが干渉し合うことも邪魔し合うことも全くなく、お互いに支え合ってその輝きを増すだけということなんですけれども、なぜ、渦巻き同士が干渉も邪魔をも、し合わないのかなというふうに思いました。夏の、一つにはまあ、どうして干渉も邪魔もしない一方支え合うということができるのかなっていうのと、あとなぜ干渉し合わないのかなっていうふうに思いました。 そして、無限の無限の渦巻きが支え合うっていうその姿がちょっとつかめなかったんですけれども、その無限の無限の渦巻きが支え合うというのは一体どういうことなのかなという疑問も持ちました。そして、新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいという一大循環の姿の完璧極まりない一つの流動体となっているということなんですけれども、この一つ一つの螺旋は一体どのように無限に合わさって流動体になっているんでしょうか。これも、なかなかその姿がつかめないというか難しいところだなというふうに思いました。そして、この螺旋の働きというのは、それぞれに必要なものを必要なだけ与えるための、誠の神様の働きの姿だと思うんですけれども、どうしたら、こういうふうに抽象的に捉えるだけではなく実感として、その働きにもっと気づいて深めていくことができるのかなという、そういう疑問も持ちました。そして、2ページ目、3ページ目と、進めまして、3ページ目、4ページ、5ページ目と実感の説明になっていくんですけれども、この3ページ目、4ページ目、5ページの中で、今まではのお話の中では実感といえばただ実感という言葉でそういうキーワードで説明していただいてた、説明していただいてたと思うんですけれども、今回は、誠の誠の実感と誠の実感とミニ実感という3種類の実感を説明する言葉が出てきます。でこの誠の誠の実感と誠の実感とミニ実感、それぞれの違いがはっきりと知りたいなというふうに思いました。例えば誠の実感の仏とミニ実感の仏の違いは何なんでしょうかということを知りたいなというふうに思いました。そしてまた例えば自分が円覚の立場にいると思ったとして、それが本当の実感の円覚の立場にいるのか、それともミニ実感の中の円覚の立場にいるのか、それを見分けるにはどうしたらよいんだろうかというふうにも思いました。それから、3ページ目にある、実際には、降り立つ姿と登っていく姿の2通りがあるという、説明があるんですけれども、この降り立つ姿の説明に関して、迷いの無色透明の光となって実感のそれぞれに波を合わせて同じ姿を取りながら思いを消し続けるのがっていうふうに書いてあるんですけれども、この実感のそれぞれに波を合わせて同じ姿を取りながらっていうのは一体どういうことなのかなっていう疑問を持ちました。それから、5ページ目ですね。こちらに、ミニ実感の説明の表があるんですけれども、この中で天上界の中で天人の御水という言葉があるんですけれども、これが あまり聞いたことのない言葉だったので、その天人の御水という意味を知りたいなというふうに思いました。それから共通の意識というか認識として、これまで、私たち大体その声聞とか円覚というところにいて、菩薩業をポスティングを通して菩薩業をして、菩薩を目指しているというような認識でいたように思うんですけれども、 今回のこのミニ実会というものを見て、ひょっとしてまだみんなこの人間界とか天上界という六道の中にいて、でその人間とか天上界の中にあるこのミニ実会の中で、まあ、ミニ菩薩であったりミニ仏というものを目指している状態なんではないかというふうに思ったんですけれども、もしそうだとしたら、まあ、これをまあ、誠の実会の姿に変えていくにはどうしたらよいのかなというふうに思いました。そして、6ページ目のところに、この誠の実会の誠の菩薩仏として昇華していくためにはとか、誠の菩薩仏の生き方という表現があるんですけれども、やはりその他の世界の菩薩や仏を目指してそこから昇華するということをしないと真実の世界に行くことはできないんだろうかという疑問を持ちました。そして、これはまあ実会についてということではないんですけれども、まあ、この書類全体に関してなんですけれども、まあ、先ほどもご説明しましたように、まあ、この書類にはその前乗りの伝授を許可するその印鑑証としての働きがあると聞いています。で取り扱いを間違えると、まあ、大変なことになるというような説明も聞いてるんですけれども、そういう厳しい面も、含んだそういう書類なんですけれども、まあ、この書類の持つ意味について、教えていただきたいなというふうに思っています。そしてやはりその個々がどういうふうにお祈りしていくかによってこの書類から受け取るものが個々違ってくると思うんですけれども、まあ、どういうふうに取り組めばこのいただいた認可書を最大限に活用できるのかということも、伺えたらなというふうに思っています。ということで、
はい。